今日はですね、どうしたら謙虚になれるかと、こういう質問からですね、「歎異抄第三章」「善人なをもって往生を説く」「言わんや悪人をや」こういう親鸞聖人のですね、「歎異抄」の言葉を通して、どうしたら人間謙虚になれるかということについてですね、お話をしておりました。でまず簡単にですね、復習させていただきますと、善人なをもって往生を説く、言わんや悪人をやというのはですね、善人でさえ往生できる、ね、浄土に往生できるのだから悪人はなおさら往生できる、ね、こういうふうに聞くとですね、なんか善人が往生できるのは当然なのに、なんで悪人は、悪人こそ往生できると、こういうふうに言われているのか、こうね、不思議に思うかもしれませんが、これは、この善人っていうのは、自分は、ね、善人だと思っている人のことです。ね、このことは、どこに書いてあるかというと、正蔵松和さんですね。教えられています。257ページ、ここにですね、在福深く信じつつ善本集中する人は義心の善人なるゆえに方便けどに埋まるなりと、ですね、ここに義心の善人とあるのがここ善人と、自分は善人だとうぬぼれているもの、善人だと思っているもの、なんで自分は善人じゃないといけないのかというと、それは疑心、疑情があるからです。疑情っていうのは何かっていうと、自分はこんな悪いことをしたら見捨てられるのではないかっていう不安です。こんな悪いことをしたら、なんて言うんですかね、生きていてはいけないんじゃないか、こんな悪いことをしたらダメな人間じゃないかと、こういうふうに思っている心が疑情ですね。小さい時にね、子育ての時にですよ、子供っていうのは自分の好きなように動くじゃないですか、ね、何々ちゃんこっち来てって言うとね、なんか面白いものだったらパーッと行っちゃいますよね。そうするとこらっなんてダメな子なんでしょうとかね、こいつは何度言わせたら分かる、来なさいとかっていう風に、その子供のなんて言うんですかね、純粋な気持ちですよね。右に行きたいとか左に行きたい、とどまっていたい、そういうこう自分の気持ちを出した時に、それが親にとって都合が悪いと否定されるわけですよ。ね、こんなことをしちゃダメだよとか、こんなことをしちゃいけないよってね、まあこれみんなそうですよ、みんなそういうふうに。でも否定されると、子供の中ではこんな悪いことをしたらやっぱり親から否定されるんじゃないか、見捨てられるんじゃないか、ね、相手にされないんじゃないか、こういう不安が出来上がる。これが疑情なんです。だから、この疑情からですね、そういうふうにこう、親に見捨てられないように、親かイライラしないように、否定されないように、親に気を使って、いいことをしようとする。これが自力なんです。で、それをここでは、在福深く信じつつと。在福深く信じつつっていうのは、地獄に落ちたくないから、見捨てられたくないから、ね、苦しみたくないから、だから一生懸命良いことに励む、ね、これが在福を信じる心です。私たちが善をするのは幸せになりたいからじゃないんです。見捨てられたくないからなんですよ。否定されたくないから、陰口を言われたくないから、だから良いことに励んでるんです。 だから一生懸命良いことに励んでも、ね、見捨てられたくないからやってるだけだから、見捨てられないという結果しかやってこないんです。幸せがやってこないんです。だって幸せになりたいと思って良いことに励んでるんじゃないからなんです。こんなことをしたら見捨てられるんじゃないか、見捨てられたくない、否定されたくない、責められたくない、ね、そういう気持ちで一生懸命良いことに励んでいるだけなんです。その根底にはね、恐怖があるんです。不安があるんですよ、ね、見捨てられるんじゃないかっていう不安からやっている。これ自力っていうんです。これをここでは在福深く信じつつ前本集中する人はっていうふうに言われてるわけね。在福を深く信じている、それは親がそう教えてるからです。悪いことをしちゃダメ、良いことをしちゃしなさいと。まあ昔だったら悪いことしたら地獄に落ちるよ、だからやっちゃダメだっていうふうにね、地獄をなおさら強調するわけね。ある団体に所属していました。闇を突くとね、地獄だ地獄だって言われるとね。それは地獄に落ちたくないっていう不安をかきたててとどまらせようとすると、それは自力をかきたてるわけ。自力を捨てようって教えなの。自力を利用してこうとどまらせようとする。私たちはこう自力を利用して人を動かすんですね。なんか不安にかきたてられるとね、はい、この商品はもうあとわずかですよ、今日だけですっていうとこう不安になるでしょ。今すぐ買わないと、ね、その不安を利用して人を動かす、これ自力。こう座ってるでしょ。あなた競争が出ております。何かあるんですかってね言われて、そう不安になる人はもともと何かがあると。あとは聞き出せばよしと。私は初めから分かっておりましたとかっていうふうに言えばね、占い師さんとかでも簡単に信じてしまって言うことを聞く、ね、ある人が言ってましたよね、そのある芸能人の娘さんがね本に書いてありました。私の母はね毒親ですと、ね、私がねそのある時こうガラスを割ってしまってね、そのガラスの破片が目に当たって、なんかちょっと怪我した時にですね、お母さんがやってきてね、ああどうしたのっていうことで、ね、何をしたかと思ったら占い師さんのところに電話した。そして庭に塩をまいたから、これで大丈夫よっていうふうに言ってた。大丈夫じゃない、塩をまいたからと言ってね、ね、救急車とかね、病院に連れてってくれないと、ね、何かあったらどうするんですかって、ね、でもそういうことに動いてしまうのも自力。こう不安を利用して人を動かしていく、ね、でもまあ日本っていうのはそれが悪いことをしたら地獄に落ちるよっていうふうに言ってね、人を動かすわけ。悪いことをしたら罰を受けるよって言って動かす。そういうふうにみんな育てられてるんです、みんな。だから不安になるとね、みんな一生懸命良いことに励むんです。なんでそんなにね動き回るの、なんでそんなにいいことをしようとするの、なぜか不安だからなんですよ。それは自力が原因なんです。そして一生懸命善に励んでいるから、それは自分の信じている善です。仏教でこれが善だよって教えられている善じゃなくて、自分が自分のね、自分勝手な計らいで善だと思っているもの、それを一生懸命やっている。これがここで言う善人なんです。だから私はそんなね、見捨てられるような人間じゃない。見捨てられるような人間じゃないって一生懸命自分にこう暗示をかけてるんです。自己暗示を。ところが仏教を聞いて、法教に照らし出されたね、自分の悪人の姿が見えてくると、今まで自分のやってきた善は何だったのかってことになるわけ。こう崩れ去っていくわけ。ね。こう仏教を聞いていくと、これどうなるのかと。仏教を聞いていくっていうとですね、 仏教を聞いていくっていうのはどういうことかっていうのを例えられてます。大無量寿経の中にですね、19ページ、これ単仏下っていうところにですね、光源義義として偉人極まりなく、格のごときの遠用共に等しきものなし、日月マニュシュコウの遠用も皆ことごとく恩平して直し樹木のごとし、とこう書いてありますね。これは日月っていうのは日の光も月の光もマニコね、マニュシュコウっていうのは宝石の光さえもっていうのは、私たちが今までこれは素晴らしいことだと、ね、これは正しいことだ、一生懸命農家に励むことは素晴らしいことだ、こういうことをすることはいいことだ、ね、そうやって自分が善だと思ってやっていたことが仏教というね、仏性の光に照らされていくと、なおし樹木のごとしと。樹木っていうのはね、炭のように光を失うってことなんです。私が否定してるんじゃあります。仏教の教えなんです。私が否定してるんじゃないです。仏教の教えなんです。ね、それは仏教というこの光に照らされていくと、そのものの本当の価値が知らされてくる。そうそう、今まで自分が信じてきたものがいかに価値のないものかっていうことが見えてくるんです。それはね、素晴らしいことですよ。だって価値がないっていうことを認めたらね、バカにされたって腹が立ちませんよね。そうでしょ。だって私たちは自分はこんなに良いことに励んできたんだっていうことをチャラとしてね、なんで私をバカにするんですかって怒るじゃないですか。ところがですよ、ね、自分が今まで信じてきたものはどうでもいいことだ。そういうことが分かってくるとですよ、そうするとなんでこんなどうでもいいことに腹を立てていたんだろうな、こうなって、まあ、謙虚になります。もう偉そうにできない。だってもう、偉そうにする根拠がない。
光がないよね。光ってもね。
そう。これが、親鸞聖人がね、こう、自分は仏様の光に照らされて、こうなった、こう知らされたって言われてるところがあるんです。これが528ページ。この一番最初に賢者の真を聞きて愚徳が真を表すってこう書いてあります。賢者っていうのは仏様のことです。仏様の真っていうのは仏性です。仏様の仏性の働きに照らされて、聞いてっていうのは妙でね、聞いてっていうのは照らされて、で愚徳が真、私の心を明らかにされた。でこれでどう言われているかというと、賢者の心は、ね、仏様の御心はってことです。仏様の御心は、内は賢にして、ね、心の、このね、心は賢、賢い、知恵の塊、ね、もう真っ白、清らか。なのに、下は愚なりな。わかりますか、ね、ゲワグ。おじいちゃん、バカだねって言ったら、そうだね。バカになれるってことです。本当は賢いんですよ。本当は素晴らしい人間なのに、愚かなふりができる。これが仏様。その相手を導くためですよ。あまりにも立派な人だと相手は近づきがたい。だからあえてね、愚かな姿を見せて少しでも縁に縁を結ぼうとする仏様の 暖かい慈悲からこう内は剣にして下は愚なり。地蔵菩薩ってね、尊いと思いません？菩薩っていうのはですよ、みんな知恵がある。知恵があるから菩薩っていうのは、弥勒菩薩を見ても分かるように髪の毛が生えてます。髪の毛っていうのは、これは頭から生えたものっていうことで、ね、正しい頭から生えたものは知恵の象徴です。私たちは愚かな腐った頭で生えているものだから、髪の毛は煩悩の象徴。だから出家したら煩悩のね、象徴である髪の毛をね、買ってね、そして私は何も知らないものですと謙虚な、謙虚に求めていくような、いいですか。ただ頭を剃るだけじゃないですよ。私は愚かなものですと、こういう気持ちで求めていく、この現れが坊主にすると。でも菩薩はですね、もう賢いから、だからその頭から生えたものは、これは知恵なんです、ね、知恵なんです。だから知恵の象徴なんです、ね、弥勒菩薩も全部髪の毛が生えてますよ ね。一般的に菩薩っていうのは仏より下じゃなくて、お釈迦様が仏の悟りを開いてからの人生を菩薩って言うんです。お釈迦様は仏の悟りを開いて菩薩になられたんです、ね、そのね、だからお釈迦様もこう頭、ね、お釈迦様の仏像にもね、頭に、毛が生えてますよね。この毛一本一本が知恵を表してるわけ。本当は菩薩と言ったら尊い方。あれ、地蔵菩薩は髪の毛は
ない。
そう。なんで坊主かって言ったらね、あまりにもね、知恵があるとですよ、ね、地獄の主情はね、近寄りがたい。尊すぎて、あ、もう近寄っちゃダメ。怖いと。だから、あえて、私は愚かなものです。そうなんですよ。身の丈もちっちゃくなって、ね、そうそう。でいつもニコニコって笑いながら、バカにされてもね、私はバカなものですって言って、地獄の主情と一緒についていく。これが地蔵菩薩。これは仏様の御心を表してるわけですね。ないは剣にして、ね、剣ということは、この人たち、この苦しんでいる人たちを救ってあげたいと、そういうね、もう温かい心でいっぱいなのに、外は愚なり、愚かなんです。愚かな姿をしてね、本当にお前はバカだなって、へえ、僕バカなんですっていう風にできちゃうのが仏様なんです。ところが親鸞はどうだと。親鸞はですよ、ないは愚にして、下は剣なりと、ね、もう中身は真っ黒、汚い心、醜い心しかないのに、外側では立派な姿をしている、ね、だからバカにされると、なんでバカにするんですか、こんなにね、ちゃんと良いことに励んでるのに。これが真なんだ。そうね、かっこつけている姿、本当は何にも知恵がない、何にも分かってない。それが親鸞なの。ね。だけど、バカにされたくない。見下されたくない。否定されたくない。そんな気持ちで、上辺、ね、上辺だけは、いい人間を演じてる。ああ、なんて愚かな人間なんだろうと。そこから、愚徳と。愚徳章っていうのも書かれてるわけです。これが親鸞聖人がね、ああ私は愚かな人間だな、ね、仏様と比べてなんて私は悪人なんだ、こう言われている言葉なんです。 だからこういう自分の姿が無明が晴れると知らされてくる、ね、無明が晴れるとね、その仏性に照らされて、なんて私は愚かな人間なんだろうと、バカな人間なんだろうと、ね、それバカな人間なのにバカだと言われると腹が立つ愚かな人間だと思いながらね、見下されると何と腹が立つのが、これが真なんだ、なんて愚かなんだろうね、なんて器がちっちゃいんだろうと、こうね言われているわけです。それはやっぱり自分は悪人だと知らされているから、ね、その悪人っていうのは悪いことばっかしてるってことじゃなくてね、ね、本当は醜い心を抱えているのに、ね、上辺だけね取り繕っていい顔をしている。それはなぜかって言ったらこの偽情がまだ晴れてないから、完全にはね。だからどうしても自分が悪人の姿が見せつけられるとね、いやそんな悪人じゃない、私はいい人間なんだっていうことをどうしてもねこう外に表してしまうのがこの親鸞なんだ、こういうふうにね教えられているわけです。じゃ あどうしたらですねこの偽情を晴らすことができるか、それは、教行信証行間にですねこう知られています。ですね、教行信証行間にどこだったかな、312ページにですね、右から1、2、3行目に筆教に2種あり、筆教に2種ありっていうのは仏教の目的地に2つあるってことです。筆教っていうのは、最終的に到達するところっていう意味が筆教です、ね、最終的に到達する、つまり仏教の目的地に2種ある、つまり仏教というものに2種類あると。一つは、聖言筆教ですね。聖言筆教っていうのは、この後にね、世間筆教と書いてあります。ね、聖言筆教というのは、一つには世間筆教。世間筆教っていうのは、まだ無明が破れてない。無明が破れてないっていうことは、偽情がね晴れてない。この偽情が晴れるってこと、完全に晴れたならば仏です、ね、仏、仏っていうのは あのくたら三脈三菩提を成就する、偽情が完全に晴れたならばね、では一乗の身になると、こういうことですね。それに対して、世間筆教でまだ無明が破れてない人ね、つまり、迷っている人たちが仏教を求めていく時に教えられる教え、これが世間筆教であり聖言筆教、もう一つが苦境筆教、ね、苦境筆教っていうのは苦境筆教ってね、苦境筆教というのは出世、苦境、出世筆教とね、いわゆる無明が破れた人にとって進んでいく道と、 いわゆるお釈迦様みたいに無明が破れた人が進んでいく道、菩薩道ね、仏道、それがこの苦境筆境で、どうしたらこの無明を破ることができるか、その無明を破るための教えがですね、ここに書いてある聖言筆経と言われるものです。聖言筆経とこう言われるものですね。だからどうしたら無明を破ることができるか、ね、どうしたら偽情を晴らすことができるか、それは聖言筆経、ね、聖言筆経っていうのは何かというと、聖言筆経とは六波羅蜜、六度万行だ。六度万行っていうのは一体何ですかと、ね、もう大層なことをやるのが六度万行かと言ったら、そうじゃなくて、いいですか、目の前でなんであの人こんなことをするのかしらっていうような悪態をついているような相手、だいたいそばにいますね。そのような人を決して見捨てないことなんです。ね、自分のそばにいる人って言ったら、ね、奥さんだったら旦那さん、旦那さんだったら奥さん、ね、子供が生まれたらその子供、その子供をですね、許していく、ね、何を許すかっていうと、ひたすら悪を許していくんです、ね、なんで許さなくちゃいけないのか、それは由意識だからなんですよ。私たちは自分がね、悪いことをしていると思いたくないから、自分の中にある悪を人に移して、その人を否定することによって、自分は悪い人間じゃないと、こういうふうに思おうとするんです。
そんな器用なことする
の？そうそうそう。だから人に見えている悪は自分に見えている悪と同じなんです。その悪を否定するっていうことは自分から見捨ててるわけです。どうしたら無明が晴れるか、偽情が無明を生み出すので、その悪を許していかないといけない。そう、自分だからなんです。これが六道万行であり、二画白道なんです。わかりますか？わかります。その相手に見える悪っていうのは、自分の中にある悪と一緒なんです。ね。だからなんで相手がこんなことをするんだろうって思っていることは、自分の有意識に映っているものだから、自分自身もやっているんです。だけど自分自身がやっていると思いたくない。なぜならば偽情によってその悪をやっちゃいけないと思ってるから。
散々否定してるしね。だから自分が悪人になっちゃうもんね。
はい、
うん、そう
ね、
自分が映らなかったらそういうふうには見えないんですもんね。
はい、そう、自分もやっていなかったら相手にその悪は映らない。
やっていないと思ってもやってるってこと。
そう、やってないと思いたいだけです。
思いたいだけ。
思いたいだけなんです。だから自分の姿は自分では見えない。だけど結局自分の悪は人に見えてるんです。 だから自分がなんでこの人こんな風にするんだろうって言ってるのは全部自分がやっていることなんです。それが全部自分でやっているんだなぁと知らされたのがね、無明が破れたってことなんです。そう思えないのは偽情があるからなんです。
また思えないんだ。
じゃあそんなすぐわかるわけない。だから人の姿に映ってるのは、ああ自分もやってることだなぁと、ね。それは無明が破れたならば、人に言っていることを通して、あ、自分もやってるなぁと。よく言うでしょ？人の振り見て、我が振り直せと。でも自分はそんな風にやってると思いたくないから、だから自分はやってないから人を責めてるんだと思ってるわけです。ね、そこで、正言句、ね、筆記というのは、その自分が否定している悪を許していきなさい。自分のそばにいるあの人を許してあげるんです。あの人がどんなにお酒を飲んでいたとしてもあの人がどんなにわがままな姿をしていたとしても、あの人がどんなに怒りっぽかったとしても、どんなに返事もしてくれなかったとしてもね、これみんな私の姿だなぁと思って許していかないといけない。
本当にそうだわ、本当にそうだね。
え、いやそんなことない
すっごい悟ってる言ってないよ。いやもう別のことでよ、別のことで自分にさ、
本当にそう、ね、これがねやっぱりなんていうんですかね、生活していると、いっぱい見えてきます。人の悪いところ、ね。人の悪いところをね、ああ、自分にも悪いところがあるんだなぁと認められたらですよ。たら、すごく心が楽になる。ところが、頭では認めないといけないと。認めないといけないと。認めないといけないと分かっているんだけど、ふつふつと許せん。人の世の生き地をすりってね。ふたつ、うらちな悪行三昧。三つ見にくい浮世を退治てくれよとかね。桃太郎と。ね。もうなんて言うんですかね。自分が成敗したくなるんです。そのね、これを仏教では触りって言うんですよ。
偽情の触りですけどね。
そう、偽情があるから触りが起きてくるんです。頭ではどんなに許してあげないといけないって分かってても、どんなに怒っちゃダメだと分かっていても、その頭で分かっているようにはできない。それが人間なんですよ。じゃあどうしたらいいのか、ね、どうしたらいいのかというと、大無量寿経にその答えが教えられている、ね、大無量寿経にはですね、ページ数にはですね、120ページから 1,2,3,4,5 行目ですね。たとえ大があり3000大千世界に10万千人ですね。たとえ大がありてっていうのは、目の前にね、こう大きな火があって、この大きな火っていうのは何を表してるかっていうと、ね、許す頭ではね、仏教の教えに従わなくちゃいけない、あの人許せない、でも許してあげなくちゃいけない、なぜなら仏教の教えだからですよね、仏教の教えに従って進んでいくっていうことは、許せない相手っていうのは自分なんだと、ね、自分にもあるんだと、だから許していかないと、そこを否定しちゃうと自分を苦しめることになる、ね、その相手に見える姿は自分の姿だから、 その相手を否定すると自分を否定してるのと一緒なんです。相手を否定すればするほど全部自分に跳ね返ってきて、それが地獄を生み出して自分を八つ裂きにしていくわけです。だから許してあげなくちゃいけないって分かってんだけどできない。なぜなら目の前に大きな火があるから、ね、許してあげようと思うと目の前に大きな火が立ちはだかって前に進めなくなるんです。だから逃げたくなる。じゃあどうしたらいいのか、どうしたらいいのかっていうとね、それは必ずまさにこれを過ぎてですね、必ずっていうのはこのね、この日は必ず超えないといけないものなんだと。そう、まずね、知らないといけない。逃げてはね通れない。必ずっていうのはもうそこ以外にもうね、もう前に進む道はないと。だけど今この大河を進むことはできないと、ね、そういう時にはこの経を聞きなさいと、仏教を聞きなさいと、聴聞しなさいと、聴聞したならば、ね、聞いて聞き抜いていったならば、この大河を渡って行けるんです。それをね、もう火が目の前にね、見えた瞬間、自分の力では渡れないと思って諦めちゃう。そうじゃないよ。この道は他力なんです。阿弥陀仏のお力によって進んでいくんです。自分の力で進むと思ってるからね、もうダメだって諦めちゃうわけ。で、ここにまさにっていうのは、まさにっていうのは未来ってことなんです。通らなくちゃいけないけど今じゃないってことです。ね、いつか必ず通らなくちゃいけない。でも今は通れない。通れないならばどうしたらいいのか。それは通れるようになるまで聞きなさいと。この経を聞きと。仏教を聞いていきなさいと。ね。どれだけ聞けばいいのかっていうと、この偽情がね、この今目の前に火が起きている。これは偽情が元になって、その火が起きているんです。で、進むに進めないし、戻るに戻れないわけ。で、戻る、その進むに進めないという自分も嫌なんですよ。許せないわけ。偽情だから。それを進むに進めない自分を聴聞をしながら許していくんです。どう許すかっていうと、こんなものも、阿弥陀仏は救うと誓っておられるんです。ね。大丈夫ですよ。分かってましたからって言いますから。こうなることは分かってましたから。驚くべきことではありません。あなたがここに行き詰まって逃げてしまうことぐらい。ね。分かってましたから。ちょっとの間お休みすることぐらい。分かってましたから。ね、だから大丈夫ですよ。そんなあなたはね、見捨てられませんよ
と。私見捨てられたかと思ったよ。
いや見捨てませんって、ね、だから、あ、見捨てられないんだなと分かるところまで聞きなさい。あ、そうなんだと。こんなものでも阿弥陀仏はですね、ね、これね、命をかけておられるんです。ね、それはどこに書いてあるかっていうとね、教行信書行巻。どうだったかな。消しの実っていうのがある。 ちょっと場所を忘れてしまいましたけれども、行間にですね、こう書いてあるんですよ。阿弥陀仏はですね、すべての人を浄土へとですね、導くために命をかけられている。だから浄土に往生した人はですね、その浄土にいる人たちはどんな人であれね、ね、その化身のような存在であれ、阿弥陀仏が命をかけておられない人は一人もいないと。つまり阿弥陀仏がね、人々を浄土まで導いていくっていうことは、誰一人としてね、その簡単に小指一つで動かして浄土まで連れて行ってるわけじゃなくて、ね、その阿弥陀仏が命をかけて一人一人導いていってくれてるんだ。それほど私たちは疑い深いんです。だから時間がかかるんです。だけど、その時間がね、かかるそこを一緒にね、一緒に苦しんで、一緒に喜んで、進んでいきましょうと。ね。これが仏教なんですよ。なんかみんな先に行ってしまうとね、ああ、私だけもう取り残された。もう私はもう助からないんだ。ね。そう思ってしまいます。だけどそうじゃないんですよ。ね。仏教という教えはどういう教えかって、先に行った人はですよ。後の人のところまで戻っていって、一緒に進んでいこう。一緒に進んでいこうって教えなんだって。その御心を最有機に教えられてるんですね。ね、最有機っていうのはね、その欲にまみれている著白海ね、かっこつけてばっかでですね、中身はね本当に弱いサボ嬢ね、そして、なんていうんですかね、自分のことしか考えてない、自分が救われることしか考えてない悟空、その3人が一緒にね、西方浄土まで進んでいくっていう話なんですよね。その時にですね、途中でですね、なんていうんですか、八戒が欲を起こしてね、ね、そのあんなところに綺麗な人がいると、ね、そうするとですね、もうフラフラフラっとね、もう浄土に行くっていう目的も忘れてですよ、欲にね、ふけっていくわけです。そうするとね、悟空と沙悟浄が言うわけですよ、お師匠様、こんなね、豚をですよ、こんな豚をね。一緒に連れて行ったらいつ天竺に行けるか分かりません、置いていきましょう、こういうふうに言うと、お師匠様が、三蔵法師がですね、何を言うんだと、ね、お前はね、友を思いやる心はないのかと、どんなに天竺に行ったとしてもですよ、友を見捨てて天竺に行ったら意味がないんだ。ね。八戒を迎えに行こうじゃないか。そうやってね、迎えに行くんです。ね。ある時はですよ、沙悟浄がですね、沙悟浄っていうのはね、まあ何ですか、自分がね、調子のいい時は、私はいつでもね、お師匠様を守りますとかって言ってるくせにですよ。ところが一旦ね、何か調子が悪くなるとね、お師匠様、私なんてダメです。私のことを置いて、みんな進んでください。こういうふうに言うわけ。カッパですから。ね、ぬめぬめっとしてるでしょ。心もぬめぬめっとしてるわけ。ぬめぬめっとしてて。ね、もう嫌なことがあると、こう深海の中に逃げていくわけ。ね、そしてこうさ、背中にはもう攻められないように甲羅までつけてね。ね、そのカッパさん、ね、ある時はですね、自分が調子よくね、進んでいる時はね、もう私は天竺まで行きますとか言ってるのにね、何か壁にぶつかった瞬間ね、もう何ですか、この苦病苦度にぶつかった瞬間、もうすぐ逃げていくと。 もうダメなんです。私はどんなに頑張っても前には進めません。私のことよりもみんなどうぞどうぞ、みんな頑張って進んでくださいと。そうするとね、悟空は言うわけですよ。お師匠様、ね、佐五条あんな風に言ってますから、ね、佐五条の言葉に従って行きましょう、先に。これでね、先に行ったらどうですか、五条は。どうせ私なんて、置いてけぼりで、見捨てられる。あんな風にね、捨てていかなくたっていいじゃないか。こうやってね、怒るんですよね。自分の口ではさ、どうぞ皆さん先に行ってくださいって言ってるの。実際先に行ったら怒るのが佐五条、ね。でも三蔵法師はね、何を言ってるんですかと。ね、その五条が進めないって言うなら、ね、なんとか励まして一緒に行かせようじゃないですかと。ね、そんなことしてたらね、いつまで経ってもね、極楽にはいけませんよ。だけど、この話はですよ。ね、いいですか？この極楽に行った、その極楽という目的地に着いた状態が極楽じゃなくて、この、ね、極楽に向かう道程すべてが極楽なんです。ね、浄土なんです。だから目的地に早く着かないとじゃなく、私たちはすでに極楽の中にいるんです。だけどまだ無明が破れてないからわからない。だから極楽に早く行かないと。極楽に早く行かないとっていうふうに思ってるわけ。でもそうじゃないんですよ、ね。今こうやって仏教を聞いてみんなと一緒に求めている、この、ある時はね、なんていうんですかね、欲に流れ。ある時はね、もう落ち込んでね、先行ってくださいってなってね、そういう、なんていうんですか、あとはもう見捨てて先に進んでしまいたいと思うような、その童貞すべてが自分の姿が知らされる、ね、極楽という世界なんです。ね、だから私はもうダメなんだそう思わずにね、ね、一緒に求めていこうじゃないですか。ね、
そうなんです、ね、みんなからね、みんなから一生懸命なんて引っ張ってもらってもらって
そうそうそうそう
大事な人だもの、
はい、ね、
道見さんからもおはがき来るし、こっちからも電話来るし、こっちからも
行くしかないかこうと、ね、そういう風にやっぱりこうね、何度も壁にぶつかって落ち込んでね、それで、みんなに支えてもらいながら進んでいくと ね人間だんだんと鼻が折れて謙虚になっていくんですね。